大友義秀のジャムジャムラジオ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。日本に戻ってまいりました。今これ収録してんのが、11月の13日の夜中の3時過ぎなんですけども、私は12日の夕方に日本に戻ってきました。10月の15日に日本を出たんで、まあ約1ヶ月ぶりかな。そのうちの最初の3週間は、大友義秀スペシャルビッグバンド総勢16名で、マネージャー入れて17名で、あと家族で来た人もいるので全部で21人で回ってたんですけども、全部で12公演 ?13 公演だったかな。いろいろ回りました。この番組聞いてる皆さんの励ましとか、あと、クラウドファンディングのね、おかげもあったりとか、あと他にも、もちろん、各地の主催者、それから来てくれたお客さんの入場料とかもあるんですけども、他にも国際交流基金とか、東京アーツカウンシルからも助成金とか今回は出たりして、ラッキーなことにね、それで公演やってきました。最初がね、18日がビリニュースのジャズフェスティバル。17日は、僕ここ、ビリニュースで、ワークショップというか、レクチャーみたいなのやったんですけどね。それで19日が、カトビゼ、ポーランドのカトビゼのでっかいホールです。ビリニュースの方も、ソールドアウトだったんですけど、カトビゼも1200人入るホールでほぼ1000人くらい入ってたかな。これ以降はね、ほぼ全公演ソールドアウトで、20日21日とワルシャワのパルドントーっていうところ、パルドントートゥーね、っていうところで、2日間ライブで、ここもソールドアウトでしたね。その後が、ブラチスラバの A4 というところで、ここもソールドアウト。それから、その後が、ボローニャの近くのレッチョエミリアっていうところの古い17世紀のホールでやったんですけど、これもソールドアウトでした、おかげさまでね。で、その後が、カフェオト、ロンドンのカフェオトっていうもう老舗中の老舗の、ロンドンの有名なライブハウスですけども、ここで3日間やったのももうこれもソールドアウトだったかな。それで30日がブリュッセル、それから11月1日がドルトムントやって、最後11月3日が、ベルリンジャズフェスティバルの、鳥を僕らが大鳥ですね飾って、これもね、なんか多分1000人くらいのホールだと思うけど、ソールドアウトしてましたね。そんな感じでやってきました。で、行く前にもちょっと話したんですけども、今回のツアーはいつものスペシャルビッグバンドもちろんやるんですけども、それもすごい内容ブラッシュアップしてやったんですけども、一番は盆踊りをどっかのタイミングでやろうということで、ワルシャワで2日があるうちの2日目と、それからロンドンのカフェオトで3日間やる時の3日目に、盆踊りだけじゃなくて、アマちゃんのサントラとか、それからアマちゃんの中に出てくる暦の上ではディセンバーとか、詳細のメモリーとかを、やりつつ、最後に、盆踊り、ええじゃないか音頭をやるっていう構成でやりました。これね、実はやる前僕すごくナーバスになってて、っていうのは、日本ではアマちゃんみんな知ってるし、盆踊りを僕がやってることも知ってるので、しかも盆踊りは普通盆踊りの会場でやるので、もう別に文句も何もなく、楽しくみんなで盆踊りできるんですけども、ヨーロッパでの私はというとですね、90年代にグランドゼロっていうバンドで向こうでやったりしたこともあり、その後もターンテーブルとかギターの比較的実験的なアバンギャルドな音楽をやるっていうので、僕はヨーロッパでずっと活動してきたんで、その私がジャズをやった時でさえ、ニュージャズクインテットとかニュージャズオーケストラやった時でさえ物議を醸し出したんですよ。なんで今更ジャズやるんだみたいな感じで。そのくらい僕のヨーロッパでのイメージというのは、もうアバンギャルドの最先端やってるっていうのと、あとすごくノイジーなことやるっていう風にみんなから思われて、てるんですよね。で、別に僕それに合わせて自分をこうカスタマイズしたわけじゃないんだけども、やっぱりヨーロッパ行ってる時はヨーロッパの大友みたいな感じにどっかでなってたんだと思うんですよね。即興演奏やったりノイズやったりアバンギャルでやったりっていう、だからだと思うんだけど、ヨーロッパでノイズじゃない盆踊りとかアマちゃんの曲やろうって今回決めてたんですけども、とはいえすごいナーバスに実は なっちゃいました。なんでナーバスになったかっていうのはだんだんだんだんやりながら自分で気づいてたのは、まあ一つはそういう理由ですけども、もう一つはね、やっぱりヨーロッパでの活動と日本でやってる活動って僕の中では同じ部分もあるんだけど微妙に分かれていて、特に震災後福島を中心にしてやってきたことっていうのがヨーロッパでは全く理解されてないんじゃないかっていう心配が僕の中ではずっとあって、でこれ2012年に一度もこうで、なんかなんていうの対談みたいなのがあった時に英語で対談しなきゃいけないんで語彙が少なかったせいもあると思うんだけど、全然理解されてないなっていう実感があったんですよね。そんなこともあって、日本でやってることとヨーロッパでやってること、特に震災以降自分がやりだした盆踊りのこととかは日本だけのものだろうなってどっかで思ってたんだと思う。だからそれを今回はまあでもなんで崩そうと思ったかっていうと、そのことへの違和感があったからでしょうね。向こうでも福島でやってきたこと、をやりたいなってどっかで思っていて、でもスペシャルビッグバンドは別に盆踊りだけやってたわけじゃなくて、自分の今までずっとやってきた音楽の集大成でもあるので、みんなと一緒に作ったね。だからその両方をやろうって思ってました。そんなわけでロンドンで3日目にやったんですけども、ポーランドでもやりましたけど、こんなのヨーロッパでやって受けるかな、大批判浴びるんじゃないかなって思ってたのはキーフだったというか、むしろものすごい盛り上がりで、もちろん中にはねきっとこの先批評とかで大友があんなことやってっていう文句も出てくると思うんだけど、少なくとも会場の雰囲気はものすごいノリで、ちょっとロンドンのカフェオトの3日目の最後、ええじゃないか音頭の最後からアンコール、に行くまでの様子、10分くらいあるんだけども、聞いてみます。どんだけ盛り上がったかが、これ糸研のポータブルレコーダーで撮った録音なんですけども、ちょっと聞いてみてください。ちょっとすごいですよこれ。という感じで、今初めて録音聞いたんですけど、ちょっと照れくさいですね。もともとこのビッグバンドは歌手がいるわけじゃないので、サチコ M と井上なしえさんと、それから、相川ひとみさんが3人でパートを受け持って歌ったりして盆踊りやったんですけども、すごい受け方でした。ロンドンのカフェを取ってスタンディングで多分100人超えるともうソールドアウトなんですよね。実際会場には多分100、20、30人、もっといたかもしれないな、150人くらいいたのかもしれないですけども、スタンディングですごいことになってる中で、だから前で盆踊りをみんなやってったんですけども、歌ってるメンバーたちがね、でもそれほとんど後ろの方には見えなくて、ただ手をこう横に振るあの振りだけがなんとなく伝わって、みんなでわーってやった感じかな。これ多分終わった後にすごく言われたんですけども、ものすごく幸せな音楽だったっていうふうに言われて、そういう感想は多分僕がヨーロッパで今までやってきた音楽では一度も受けたことがなかったので。でもねこれ盆踊りだけじゃなくて、実は他のビッグバンドの盆踊りじゃないコンサートでも言われたんですよね。だから単に盆踊りのスタイルっていうことじゃなくて、今やっているスペシャルビッグバンドが多分今まで僕がやってきた音楽とは何が一番違うかというと、みんな見てる人たちがニコニコするっていうか、もちろんノイズでギャーってやってニコニコするとか、そういうこと今までもいっぱいあったですし、別に不幸な音楽やってるわけじゃないですから、ただ割とシリアスにこうぐっと集中して聴く音楽が多かったのに対して、多分スペシャルビッグバンドの音楽はすごくシリアスでギュッとしてるんだけども、なんかハッピーなオーラに包まれる感じっていうのが、ヨーロッパの人たちに受け入れてられたかな。でそれの一番究極がこのカフェオトでやった盆踊りだったと思うんですけども、でこれヨーロッパではポーランドとカフェオトが何日間かやるんで、そこで盆踊りとかアマちゃんやるっていうのは決めてたんだけど、最後の鳥がね、最後の一番最後のコンサートがベルリンジャズフェスだったんです。でベルリンジャズフェスってもう由緒あるジャズフェスティバルで60回記念ですよ今年、だから60年目っていうことなのかな。なので、しかもそれの大トリを僕らがやるっ っていう、ジャズじゃないのにね、ジャズミュージシャン一人もいないバンドですよ、スペシャルビッグバンドって。クラシック出身とかポップス出身とかアバンロック出身とかいろんな人たちがいますけども、そのバンドが、なぜか一番ラスト、ベルリンジャズフェス60周年の大トリに選ばれて、巨大なホールで、やるんですけど、それもしアンコールが来たら僕は盆踊りやろうかなって、このカフェオトが終わった後にちょっと思い出していて、だけどあのロンドンのお客さんとかポーランドのお客さんってノリがいいんですよ、こういう感じのやるとわーってすぐ食いついてくるし。だけどベルリンっていうかドイツのお客さんはそういうノリじゃなくて、どっちかっていうと日本に近いんだけど、日本よりももっとなんていうのかな、渋いというか硬いお客さんが多い印象なのね。しかも割とジャズフェスだとドイツってなんか年取ってめの人が来がちだから、結構ねシリアスなジャズファンが多いっていう印象なんですよ、難しい感じで。だから僕はそこでも、あの、もともと受けてはいたけども賛否がずっとあって、あのシリアスなそういうフリージャズじゃないっていうね。だからそこでさらにこんなのやったらどうなるんだろうっていうのも頭よぎったんだけど、もういいやと思って、やってやれと思って、ただしアンコールがあったらね。でアンコールは幸いあったんですよ、で結構あの大受けで、でそのアンコールの時に、これ実はあの2013年に震災の後福島で盆踊りというのを始めて、もともと日本に古くからある形の踊りなんだけども、僕らはそれではなくて古い形のリズムと、今の音楽を混ぜて福島でずっとこういう踊りをやってたのが、を進化させてきたんだって話をして、これをやったんです。したらね、巨大なホールの後ろの方の人たちは踊ってくれたんですよね。前の方の人たちは、多分料金も高いせいもあると思うんだけども、比較的年齢が高いおっかないジャズファンで、あのポカンとしてたり、おいって顔してる人もいたんだけども、でもね結構笑って手拍子打ってくれる人もいて、それが後ろの方に行って若い人たちが多くなったりすると、結構ちゃんと、受けてくれたんですよね。それがすごい嬉しかった、やりきったって感じでしたけどね。あのこの盆踊りと、いつも自分たちがやってる音楽を同じ場に持ってくるって、あの福島でもあんまりやってなかったんだよね。あのもちろん盆踊りが始まる前に、みんなで即興で音楽やったりとかしてて、それで最後は盆踊りに行くっていう流れをがいつも福島でやってるフェスティバル、札幌とかでもやってるけどね、流れだったんだけど、これを一緒くたにしようって今回のヨーロッパツアーの時僕は思って、だけど全部のステージで一緒くたにできるほどまだ自分の中で踏ん切りがついてたわけじゃなくて、やっぱり自分がいつもやってる音楽の中のどこかのタイミングで盆踊り入れようかな、音頭入れようかなっていう感じだったんですよね。そうだな、ここでそのなんていうのかな、予備段階として作ったわけじゃないんだけども、やや盆踊り的な要素が入っていて、今回必ずオープニングでやった曲があるんですけども、どこの会場でもね、ストーンストーンストーンという曲があります。これ僕らの一番、2年前に作った一番最新アルバムになるんですけど、それの冒頭を飾ってる曲なんですけど、これのライブバージョンちょっと聞いてみましょうか。すごい受けてるでしょう、かっこいいでしょう。ストーンストーンストーンの、ロンドンのカフェオトでのライブ、2日目の方のライブで、10月の28日かな。この曲だけじゃないんですけども、どの曲でもそうなんだけど、いつ誰が指揮してもいいっていう風にしてて、それまでは僕が大体あの進行とかは仕切ってたんですけども、今回のツアーからもう本当に曲の途中で誰がいつ出てきて指揮してもいいし、指揮者が2人になっても3人になっても4人になってもいいしっていう感じで、そうすると僕も自由に演奏ができるようになるし、曲もねどうなるか分かんない感じなんですよね。だから途中でドラムが止まったりとかもするし、そんなような感じで、今回からねあのやり方すごい変えました。と同時に、このストーンストーンストーンってもともとはちょっとあのロンドンのアフリカ系の新しいジャズをなんとなく意識しながら作ったんだけど、僕らがやると全然アフリカ系のジャズに聞こえなくて盆踊りに聞こえるんですよね。でこれが、僕最初修正しようかなと思ったんだけど、いやいやいやいやいや、これ自分たちの もともと持ってるリズムじゃんと思って修正するのやめたの。そしたらますますなんていうのかな、盆踊り感と、自分たちのやってきた音楽みたいなものがうまく混ざってて、それがこうやって式でやれるっていうのが僕にとってはすごく画期的でかつ新しいことだったんですね、今回のツアーで。なので今までヨーロッパでやってきたことと、あとこの十何年震災後日本でやってきたことがなんかね、今回のツアーで結びついてきたんですよね、僕の中で。これがものすごい大きな成果でした。なので次のアルバム内でももう結構頭の中には出てきてて、このみんなで指揮をするっていうやり方と、あとは盆踊りに近いような自分たちのネイティブなビートでかっこよくする方法というのを考えればいいやと思って、だからもしもこのそのアルバムが来年例えば完成して再来年ツアーできるとしたら、このバンドは即興で、みんなで自由に指揮をするにもかかわらず盆踊りができるっていうバンドになるんじゃないかって今から思っていて、これもしやれたらすごい新しいでしょう。でもちろん福島とか札幌とかでやっている、じゃないか音頭みたいな、今までやってきた盆踊りみたいなのも僕らのベースとしてあってよくて、と同時に音が今までグランドゼロからずっとやってきたようなノイズ的なものもベースとしてあってよくて、あとメンバーたちはクラシックから来たりアバンポップから来てるから、そういうのもベースとしてあってよくて、それがマルチリンガル的に混ざり合いながら自由に指揮していいっていう方法で次の音楽ができるんじゃないかなっていうのを今回のツアーの大発見で、それがなんでできたかというと、やっぱり外の目があるからだよね。日本の中だけでやってると、日本語の中だけでやってるとね、どうしても自分の考え方って自分たちの中で固まってくんですけども、自分たちというか自分の中でね、それが外の目に触れると、まず自分のやってることを説明する際に外国語に置き換えるでしょう。その際にいつも大前提として当たり前で言っている、例えば盆踊りでね、この曲はっていう時、それ簡単に言えないんですよね。盆踊りっていうのはどういうものでどういうのかっていうのから言わなきゃいけないし、そうやって簡単に訳せないものの場所に行きながら、その人たちの前で自分のこれまでやってきた、ヨーロッパでやってきた音楽と日本でやってきた音楽を混ぜるって、こんなに頭使うけど面白いことなんだっていうのが今回のツアーの最大の成果かな。あ、もうそろそろ時間になってきちゃったな。あ、そうそう、今やったストーンストーンは実はやってる時に会場の客席にはですね、レッド・ツェッペリンのジョン・ポール・ジョーンズがいたんです。それだけじゃないよ。もう本当にいっぱいミュージシャンが見に来てくれて、すごい嬉しかったんですけども、その話はどうしようかな。ポッドキャスト版でちょっとしようかな。それからお便りもいっぱいもらってるので、ポッドキャスト版の方でお便りいっぱい読みたいと思います。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、まだ、ヨーロッパツアーから帰ってきた当日に録音しているので、その興奮冷めやらぬ状態ですけども、この続きはポッドキャスト版、そしてまた来週もこの話の続きをしようと思います。また来週、大友義秀でした。大友義秀のジャムジャムラジオのポッドキャスト版です。ヨーロッパのツアーの話行く前にメール読みましょう。いっぱいもらってます。ですね、私がいない間に石橋さんがやっててくれたので、石橋さん絶賛のメールが多いんですよね。なんか悔しいな。ですね、どれから行こうかな。あ、石橋さんのレギュラー昇格希望って書いてあります。俺クビってことかな。滋賀県在住のジャムジャムラジオヘビーリスナーの、めめもりさんからです。ですね、唐突な内容でご容赦ください。私は大友さんのみならず、実は石橋さんを信奉しています。現在準レギュラーとして不定期に出演しておられますが、今回の債権に行かなかった西海岸もの特集も誠に興味深く、ジャムジャムラジオの方向性はこれが最適と個人的には思います。いや、大友さんのシリアスな語りやゲストとの対話など興味後味の濃い内容も無論有効なんですが、そんな時も耳に、壁に耳あり障子に耳あり的に石橋さんが控えていてくれるとよりリラックスして放送に入り込める、そんな気がして、何より より石橋さんの緩いオープニングコールを耳にするだけで、なんだか足湯に浸かっているような開放感に満たされているのです。ということで、石橋さんのレギュラー化を切望いたします。あくまでも個人的にではありますが、よろしくお願いします。だよね。あのね、石橋さんの評判すごくいいんですよ。あとね、いつもメールくれる野菜さん、ですね、あ、ここだ。勉強不足で知らないことばっかりでした。アトリンで裸のラリーズ奥野さん、たまたまレコ室でこんにちはでムートンさんの、金冠部の紹介があり CD をほほほ座、浄土辞典で購入したばかりです。ほほほ座の名前が出てきていろいろ関連があるんだなと思いました。これ石橋さんに言ってんだよね、多分ね。それからヨーロッパライブの報告も楽しみにしてます。これは私に言ってくれてる、よかった。私にもメールが来てたけど、あとは、そうだ、花たらしの名前聞くのはこの番組ならでです。あの、さっきの野菜さんね、荒川放水路100周年記念隅田川怒涛2024というイベントがありますが、ボアダムスの愛さんと紹介されてました。ということが書いてあって、これね、実は、ボアダムスの愛さんって、もちろん花たらしをやってた愛さんですけども、荒川放水路でね、なんか僕がツアーしてる間、11月の頭かな、ちょうど僕がベルリンでやってる頃に、シンバルいっぱい並べるかなんかしたすごいイベントがあったみたいで、本当はね、僕誘われてたんですよね。すごい参加したかった。久しぶりに愛ちゃんとやれるしね、っていうのもあったんだけど、残念ながら参加できなかったんですけど、あとね、そうそう、僕が、パンクの特集とかで水玉消防団とか、頂点とかね、いろんなのかけたの結構評判だったみたいで、そのことも野菜さんが書いてくれてます。ありがとうございます。水玉消防団、そうか、入手今難しいんだね。一時再発版が出てたような気がするけど、今手に入んないのかな。面白いよね。天子さんね、今も、もちろん、いろいろ、なことやってますからね、ぜひ注目してくださいね。あと、水玉消防団のヒストリーを天子さんとカムラさんが語ってる長いインタビューが、ネットに一時出てたので、今も出てると思うけど、これすっごい面白いですよ。70年代終わりくらいから80年代にかけて、それから90年代頭までの、日本のアンダーグラウンドシーンのことが語られてるの、女性目線でね。で、最後の方にはね、俺も出てきます。天子さんとバンドやったりしてたからね、そんなのもあるんで、それチェックして読んでみるといいと思います。お便りいろいろありがとうございます。他にもね、いっぱいもらってるんですけど、ごめんなさい、今日はこんくらい。そうだ、ロンドンでゼッペリンのジョン・ポール・ジョーンズが来た話、もうミーハーですいません。でも僕ね、実はワンセット目が2日目に来てたのね。で、まさか来るとは思ってなかったんですけども、ただコロナになるちょっと前の秋にジョン・ポール・ジョーンズと一緒に僕やってるんですよ。で、そんなのもあって、またなんか機会があるかなと思ったらパンデミックになっちゃって、ずっと音信もその後なかったんで、なかったのね。だから、まあこれっきりかなくらいに思ってたら、フラッと来てくれて、でもね、僕ワンセット目が終わるまで気づかなかった。すぐ俺の横にいたんだけど、でワンセット目が終わった時に声かけてくれて、もうびっくり、と思って、でこれはみんなに言うべきかな、どうしようかなって迷ったけど、でもきっとメンバーの中に、若いメンバーはそうでもないけど、割と年上のメンバー、レッド・ツェペリンファンも多そうな気がしたので、そうすると演奏が変わっちゃうかもと思ったんで、こっそり内緒にしてたんです。それで終わったら明かしたんだけど、そしたら、しのぶちゃんのとこにジョン・ポールが行って、すごいベース良かったって言ったみたいで、しのぶちゃんがネットに上げたんで、わーって広がりましたけどもね、ジョン・ポール・ジョーンズ、実はカフェオートでね、サーストン・ムーアとライブやったりとかもしてて、レッド・ツェッペリンの中では一番こっちに近い人というか、詳しいことは言えないですけども、実は随分前からジョン・ポール・ジョーンズはこの界隈の音楽が好きだっていう情報は知っていて、でロンドンでレゾナンス FM っていうアバンギャルドな音楽とか、それからすごくオルタナティブな文化に特化した FM ラジオ局があるんですけども、こんなのがあるのも本当に羨ましいよね。そのラジオ局 は90年代にできたのね。で、僕なんかも随分出たりしたんですけども、そのラジオ局の設立にも多分ね、ジョン・ポールは出資してるか何かしてるんじゃないかな。なんでこのラジオ局ができたのって言ったら、いくつか理由があった中の一つに、ゼッペリンだよって言ってたことが、それはね、ジョン・ポール・ジョーンズが多分出資したんじゃないかと僕は思ってるんだけど、間違ってるかもしれないからやたらのこと言えないね、公共の放送で。まあ、いいか、ポッドキャスト版30人くらいしか聞いてないから、あの、内緒ね、これね。だけど、それだけじゃなくて、あの、即興のライブやったりとか、っていう話は聞いてたので、だから、あの、そんなのもあって全然来るの不思議じゃないんですよね。で、日本みたいに、日本だとジョン・ポール・ジョーンズがいるってだけでもうファンに囲まれちゃってえらいことになるけど、カフェオトでジョン・ポール・ジョーンズが見ててもみんなちゃんとそっとしておいて、あの、くれるというか、あの、そういうとこはさすがロンドン紳士だなって思いましたね。誰もサイン求めたりとかしないし、あの、あ、いるなってみんなわかってるのにね、っていう感じでしたよ。ジョン・ポールだけじゃなくて、他にもね、実はアンソニー・ムーアが見に来てくれたり、オレン・アンバーチが来てたりとかね、あの、いろんなミュージシャンが見に来ててくれました。僕会ってない人でも何人か来てたみたいですね。あとはスティーブ・ベレスフォードが3日目はライブに参加してくれたりとかね、あの、そんなのもあって、あの、なんだろうな、ロンドンってものすごく大きな都市だけども、ミュージシャン同士は割と近いところにいて、あの、例えば、あの、ローリングストーンズのチャーリー・ワッツがジャズやったりするとき、エヴァン・パーカーが入ってたりするんだよね。そんなような感じで、あとは AMM っていう、あの、即興の階層みたいなグループがあるんですけど、その AMM のライブにはビートルズが見に来てたりとかね、そんな話も聞いたことあります。なので、あの、まあ、日本でもそういうこと時々あるじゃないですか。ライブハウスにあれっていう大物が見に来たりとか、そんな出来事としてあったんだと思うんだけど、ただやっぱりね、とはいえ嬉しいですよね。あの、ゼッペリンってもう本当に僕らの世代にとってみたら雲の上というか、そんな人と会えるったり一緒にやれたりするっていうのはもう本当にミーハーな気持ちだけど嬉しいもんで、しかもそのジョン・ポールが僕の音楽に興味持ってくれてるってこと自体がすごく嬉しいかな。もう本当にミーハーな発言ですいません。まあ、そんなのも、あ、そんなことも、あの、ツアーの、まあ、あの、余談としてありました。他にもね、実はもういろいろ面白いこといっぱいあったんだけど、これはまた来週に撮っとこうかな。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、ツアーの興奮冷めやらぬ状態で喋っております。でも、さっきも出てきたように、石橋さんとやる機会が少ないのは、実は僕が東京で収録、石橋さんが京都で収録って機会がすごく今年は多かったので、ちょっと反省してて、なるべく京都で収録したいなってこの先来年はね、思ってますので、石橋さんちゃんと出ますからね、大丈夫ですから。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。